先月はホセア書の一章を見てきました。一章の一節から二章の一節まで、今朝はその続きの二節から見てまいります。この箇所が分かりにくいのは、例えで言われているからですね。二節に、彼女は私の妻ではなくといきなり出てきます。彼女って誰なのか、その一行前にはあなた方の母を咎めよとあるわけですが、彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないというわけです。その彼女はどういう人なのか、その次に、彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除けと書かれています。彼女と私、私っていうのは、ひらがなで私と書いてあります。主なる神様のこと、神様が私と言っておられるわけです。じゃあ彼女は誰なのか、姦淫を犯した彼女、貫通という言葉も出てきます。姦淫、そして恋人たちの後を追っていくって7節に出てきます。彼女は恋人たちの後を追っていこうとあります。不倫ですね。じゃあ神様に対して、彼女、これは妻ということになりますが、に例えられているのはイスラエルの民ということであります。新約聖書には黙示録で、主なる神様と教会を夫婦に例えています。教会が花嫁と言われています。黙示録の21章2節こうあります。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとあります。新しいエルサレムが花嫁と言われています。イスラエルの民は花嫁と言われている。旧約聖書でも、今日は 旧約聖書のホセア書を見ていますが、ここでも神様とイスラエルの民は夫婦の関係に例えられています。さあ2節の彼女はとあります。彼女は母親、姦淫を犯している。で4節を見ますと、私は彼女の子らを愛さないとあります。この子供、彼らは姦淫の子らだからであるとあります。これもイスラエルの民であります。ですから彼女、母親は、これもイスラエルの民、その子供たちもイスラエルの民。あなたのお母さんは不倫をして、そういうお母さんだよと言っている、子供に向かって言っている。いずれにしてもイスラエルの民がこの、2節では母親に例えられ、そして4節ではあなた方、その、子供に例えられているんですが、これもイスラエルの子孫を表しているでしょう。で結局何をしたのか、13節を見ますとこうあります。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。はい、このカナンの土地にはもともとあった宗教、バールの神を拝む宗教ですね。そちらに 心が向いていったということです。主なる神様の愛を受けて、主なる神様を愛してスタートしたはずなのに、いつの間にかバールの神を恋したって言った。つまり不倫です、浮気ですね、この宗教的なことが、まあ、夫婦関係に例えられているわけですね。私の愛をあなたは裏切ったんだということを言いたいわけです。バールの神様っていうのは、豊穣の神様、作物が今年も豊かに取れますようにと人々が願う神様です。まあ、日本にもそのような神様あるでしょう。まあ、いろんな分業になっていて、この神様はこういう時にはこの神様にお願いするって、まあ、ご利益がいろいろ違っているわけですが、このバールの神様は、豊かに作物が取れる、まあ、それは豊かさを表しています。主なる神様だけでは物足りない、信頼しきれない、この神様にもお願いしてみようってわけですね。彼らは主なる神様を忘れたわけではありません。主なる神様を礼拝しながらバールの神をも礼拝していたということです。私たちに例えればどうでしょうか。主なる神様の愛を知っていて、このお方に信頼しておれば間違いないはずなのに、ちょっと物足りてなくて他のものに心がいく、はい、他のものを愛してしまう、頼ってしまう。それを神様は、私の愛を裏切った、はい、寛因そして貫通ということが二節に出てきますが、そのように私を裏切ったんだというわけです。八節を見ますと、彼女に穀物と新しい葡萄酒と油等を与えたもの、またバールのために使った銀と金、ね、金や銀さえ持っているんです。葡萄酒や油や穀物や、バールの神様を拝んだから、この神様に頼ったから、今年は豊かに、ね、作物が取れた、穀物が取れた、葡萄酒が取れた、油も取れたと、ね、たくさん与えられたと言っているけども、それは私が与えたものではないかというわけです。皆さん、私たちが、ああこれがたくさん手に入った、よかった、何々のおかげでっていう、でもそれは主が与えてくださったものであるということを忘れてしまってですね、何々のおかげだという、彼らはバールの神様やっぱり違うね、こんなに豊作にしてくれた、でもそれは主なる神様が与えてくださっている恵みではないのか、そののののになる植物も、そして金や銀でさえも神様がお作りになったもの、しかしそのことに気づかずに他のものに走っていく、他のものを恋したう、他のものを愛してしまう、そのようなものに対して神様は回復の道を用意しておられます。14節から、まあ、最後のところまで、23節までのところですね。14節、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、 アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。そしてずっと続きますが、16節には、あなたは私を私の夫と呼ぶ、ね、もう私のバールとは呼ばない。バールに向かって、ああ、あなたは私のバール、私の神様って礼拝してたわけです。主なる神様に向かってですね、私の夫よというように、まあ最初そういう関係だったわけですから、そういう関係に戻る。最後の23節では、愛されないもの、主なる神様は愛されないもの、あなた方はもう私に愛されないものとなってしまったんだと言いつつも、その日には彼らを愛して、で、私の民ではないと一度はおっしゃるんですが、あなたは私の民という、そして彼らの方も、あなたは私の神様ですという、そんな日が来るんだと、その回復の日がやってくる。神様はでもそれまでに何もしなかったというわけではないです。主なる神様の愛を忘れて他のものに心を向けていっている、そういう、まあ、ここでは彼女と例えられていますが、彼女に対して6節、それゆえ私は茨で彼女の道に垣を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を立てよう。通い路ってね、はい、恋人のところに行く、ね、通い路。7節、彼女は恋人たちの後を追っていこう、しかし彼らに追いつくことはない、彼らを探し求めよう、しかし見つけ出すことはない。なぜ？神様がそのようにしているってことですね。そのように、そっちに行かないようにと、あの手この手を尽くしているってわけです。ここでは、まあ、彼女の道に垣を立てたと6節でありますが、邪魔をしているわけですね。神様はね、そっちへ行かないように、ね、浮気しないようにって。で、7節の最後の部分、彼女は言う、私は行って初めの夫に戻ろう、あの時は今よりも私は幸せだったから、うん、初めの夫に戻ろうっていうわけで、つまりここでは気づいてるわけです。ああ、自分は何という愚かなことをしていたのか、ね、主なる神様とのあの関係が一番自分にとって幸せだったんだということに、まあ、気づいている言葉ですよね。そのように神様は帰ってくるようにと常にいつも、うん、語りかけ、そして待っておられる。新約聖書では放蕩息子の例えのように、父親がずっとですね、いつ帰るか帰るかと放蕩息子を待っている姿と重なりますよね。さあ、そして今朝はですね、最後に14節のこの出て、ここに出てきます荒野という言葉を見てみましょう。14節、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行きとあります。荒野に連れて行くんだ、まあ、口説いてっていうのは、彼女を誘って連れて行くところが荒野なんだというわけです。ここでの荒野は何のためでしょうかということですね。三節のところに、彼女を荒野のようにしっていう言葉が出てきます。三節、最初から読んでみましょうか。そうでなければ私は彼女の着物を剥いで裸にし、 生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにしとあります。それは裁きの意味ですよね。最後にこうあるからです。乾きで彼女を死なせようとあります。でも14節では、彼女を口説いて荒野に連れていく、何のため、次にこうあります。優しく彼女に語ろうとあります。でどうするんですか。15節、私はそのところを彼女のためにブドウ畑にしとあります。ね、その荒野をブドウ畑にしてくださる、ね、祝福に満ちたところにしてくださる。アコルの谷を望みの門としよう。このアコルの谷って一体何なのかということになりますが、同じ旧約聖書のヨシア記を見ますと7章に出てきます。アカンという人が罪を犯しました。実は神様に全て捧げようって言われていたものを自分の懐に入れた、ね、みんなを欺いて、うん、神様をも欺いて、神様に捧げ尽くすべきものを自分の懐に入れてしまった、そのアカンの罪のことが書いてあります。彼はこのアコンの民で処刑されたわけですね。非常に悲しい出来事があった谷です。そのアコルの谷を望みの門としようというふうに、神様が変えてくださる。で戻りますが、その荒野に連れていくってことですね。荒野に連れていくんだ。神様が帰っておいでと招き、そして祝福してくださる。そこに、ここに荒野っていう言葉が出てくるわけです。信仰者と荒野っていうことですよね。私たちの人生にも荒野がある、ね、一度や二度は人生の中に荒野を経験することがある。でもそれは神様が荒野に連れて行きということ、それは豊かな祝福がその後に待っているということですね。荒野って何のためのものでしょうか。イスラエル旅行に行った時に、エジプトの首都カイロに入って、そこからですね、イスラエルに入っていく、陸路を通って入っていくときに、シナイ半島を通りました。イスラエルの民がエジプトを脱出してカナンの地に入っていく、その途中荒野を旅した、そのシナイ半島です。で車でずっとですね、最初の日の、その日の目的地、モーセが登って神様に出会ったホレブの山が、そこを目指して車で行くんですけども、走ってもそうですね、3時間4時間ぐらいずっと車で走っていっても、行けども岩ばっかりで何もない、岩地がずっと続いていて、山があっても、その山も日本の山のように木が生えている緑の山ではなくて、ただの石が、岩の山ですね。道もただ、石というか岩というか、その土地の中をずっとまっすぐ走っていくだけ。3時間ぐらい走ってやっと休憩所に着く。やっとですね、オアシスって言いますか、泉があって、ヤシの木が生えていると言っても、そんな緑豊かではありません。少し木が生えているというようなところにたどり着く。それが荒野です。誰も住んでいません。草も木も生えていない。 ただ岩、血がずっと続く。それが荒野なんです。旧約聖書を見ますと、モーセがホレブの山で燃えて尽きない芝を見て待ち通っていく。神様の声を聞いた。荒野で神様と出会ったわけです。モーセはその、前の出来事として、エジプトにいた時に自分の同胞を助けようとして、エジプト人を打ち負かして殺してしまって、それが正義感からそういうことをした。でも、そのことがかえって同胞イスラエルの者、イスラエル人にも恐れられて、あなたあんなふうに私たちを殺すんだろうっていうふうに、全然信頼されるんじゃなくて逆に怖がられて、モーセはあ、これはダメだ、ね、イスラエルの民をまとめて、リーダーとなって彼らを、連れ出して約束の地カナンに向かっていくっていう、モーセは最初からつまずいたわけですね、はい、肉の力でやることはうまくいかないというか、神様がおとどめになった。その挫折を経験したモーセが羊飼いとなって、であちこち移動していた時に、このホレブの山までやってきたという箇所であります。もう一つ、創世記にはヤコブが、出てきます。創世記の28章ですが、ヤコブが荒野に出ていく、荒野に出ていくっていうのはそうせざるを得なかった。家を出ていかなきゃならなかった。エサウとヤコブのこの兄弟の出来事、弟のヤコブがお兄さんを、なんて言いますか、騙した、そしてお父さんから祝福の祈りをしてもらう。長子の権利を自分の、長男の権利ですね、相続の権利、それを自分のものにしてしまう。その前にはその、食べ物を飢えていたエサウにこの豆をやるから長子の権利をくれという取引をした彼でありますが、その兄弟の仲が悪くなって自分の命さえ危ない。で、お前はもうちょっと旅に出ろって言って家から出されることになるヤコブは、この荒野の中で、一人で、石を枕にして寝ていた。天のはしごが見えるっていう箇所ですね。で、起きて、ああここはまことに天の門だ、神様がここにおられるのに自分は知らなかったと言ったあの箇所です。それは創世記の28章、10節から17節に書かれています。荒野は孤独な場所です。周りに誰もいない、何もないってことはないんですが、ただ岩がゴロゴロしている、岩地がただ続いている。そして無力感、自分はなんと無力なものか、なんと愚かなものかと、失敗をしてこの荒野にやってきた、その無力感。そしてここには神様以外に頼るものがない。エジプトの国には豊かに物がある、ヤコブの場合には自分の家には、食べ物も豊かにあって、でも荒野にやってきたらそうは言えない。神様以外にもう頼れるものはない。 それが荒野です。神様はその荒野に誘うっていう、誘って連れて行って、そして優しく語ってくださるという、この荒野で私たちは主の語りかけを聞くんだ。それはお前は何というやつだったんだっていう叱責の声ではなくて、私のところによく帰ってきたねという優しく迎えてくれる神の声です。やっぱりここが一番いいだろうってね。私以外のものに頼って、あっちやこっち心が向いて行ったんだろうけども、私が一番でしょうと主は言ってください。イスラエルの民も一度は主なる神様への信頼が薄れて他のものに心が走っていった、心が向いていった。しかし神様はずっとそれを、気にしておられて、見捨てておられるんではなくて、帰ってくるように備えをして、そして待っていてください。そしてこのその日がその16節14節ですか、14節以降ですが、その回復の日には神様との元の関係に戻ることができる。私たちも一度主なる神様を私の主と呼ぶものにしていただいたにもかかわらず、他のものに頼ってしまう。私たちはそのことの重要性を気づいていない。主なる神様の愛を裏切るっていうことが、それほどこの大きなことだと考えていない。それがどうしたのっていうぐらい。でもそれは、この夫婦に例えられていますが、信頼し合う関係を壊してしまうものなんだということを忘れてはならないでしょう。それでも主なる神様は私たちを元の関係に戻るようにと待っていてくださる。そしてその時に荒野っていうことが出てくるわけです。荒野に連れて行って、これは行って連れて行ってくださると言った方がいいでしょう、その荒野に誘ってくださって、そこで優しく語ってくださる、主の声を聞くということですね。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちもまたしばしばあなたへの信頼を損ねて他のものを頼ってしまい、そういうものでありますけども、あなたはいつもそういう私たちを待っていてください。そして受け止めてくださる方であることをもう一度見ることができ、感謝いたします。そして荒野にあなたが私たちを誘うときも、それはあなたが親しく望んでくださるそのためであることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 パンの分散。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。パンをお取りください。ブドウ酒の分散。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。杯をお取りください。お祈りいたします。恵み会天のお父様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招いてくださり、主の聖餐に預からせてくださって感謝いたします。イエス様の十字架の犠牲のゆえに罪許され、あなたから永遠の命をいただきました。そして天の御国の完成の時まで私たちがあなたの証人として立てられております。あなたの来られる日を待ち望みつつ、喜びをと感謝を持って歩めるようお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同とともに、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。